皆さんこんばんは、マメです。今ね、僕のいつも作業している書斎で、初めてね、この形式で、この角度で動画撮ってるんですが、ちょっと歪んでるな。ちょっと待ってね。はい。はい。ヨナヨナは1ヶ月ぶりの配信になりますね。前回が3月25日で配信止まっちゃってたと思いますので、そこからね、ちょっとバタバタとしておりまして、ようやく収録ができるということで収録しております。皆さんお元気でしたでしょうか？でね、一回バタバタしてたもあるんですけれども、ちょっとね、いろいろと悩んでたこともありまして、というのも、夜な夜なラジオ、ビデオポッドキャストをね、やっていきたいなと思ってて、で、前回の配信でね、初めてビデオポッドキャストというものをやってみたわけ。そしたら、自分的にはね、めっちゃ微妙やったんですよ。で、何が違うんやろうと思ったら、やっぱりね、顔を出した方が、この表情とか反応とかわかるし、それがビデオの醍醐味なんじゃないかなと思いまして、こう顔をね、撮れるときはもう撮りながら、で、かつ、こうして手元もね、映しながら撮影するというのを、これをね、ちょっと続けていきたいなと思いました。というのも前回の配信ね、正直、僕、自分で撮ったやつは見てるんですよ。見てるんですけど、正直前回のね、全部見れやんかった。自分の撮ったやつやのに。これはあかんなと思って、で、どうしようどうしようどうしようとなって1ヶ月経ったということになります。待っていただいた方、本当に、お待たせしました。ご心配をおかけいたしましたが、マミは元気です。最近ね、YouTube の動画もあんまり更新できてなくてね、地元の友達からも、大丈夫な、みたいな 言ってもらってるんやけれども、めちゃくちゃ元気です。というよりは、マメットのね、スマートフォームの、後でもするけれども、スマートフォームの話がバタバタしてましてね、そっちにちょっと時間を割いてたということもございます。というわけで、始めていきたいんやけれども、いや、始めていきましょう。それでは始めて、それでは早速 ちょ。ごめん、久々や。というわけで、今回も始めていきましょう。このポッドキャストは、マメが最近あったこととか、考えていることをゆるーく話す番組です。ノーカット、ノー編集でお届けします。噛んでも、電話が来ても、途中で宅配が来ても、そのまま配信し続けます。毎週水曜日21時の配信を目指しております。というわけで、ちょっとビデオポッドキャストにしてからは、編集はね、入ると思います。が、極力もうそのまま撮って出しでね、お届けしたいなと思っております。撮れてる？ OK？ はい。で、今 すごいな、ニュースキャスターの人って。ここに今カンペがあってね、カンペをこう見ながら話してるんやけど、バレバレよね。はい。これもいい加減覚えられるようにしたいと思います。で、そう、先にね、みんなにこう見せたいものがあって、これ見て。じゃん。新しい iPhone ケースを買いました。これめちゃくちゃ良くない？またね、動画でもご紹介したいなと思ってるんですが、オッサって読むんかな？これオッサ？日本ではね、まだ日本の公式ショップはなくて、海外のを取り寄せました。アメリカやったと思いますが、OSSA でオッサと読むかな。これね、このケースも専用のケース使ってて、このアクセサリーはね、ほんといろんな種類があるんですよ。せっかくやから、アクセサリーもね、動画なんやから見てもらおうかな。で、ちょっとね、マイク遠かったら声がね、小さくなったりするかもしれないけれども、その辺は、数をこなしつつね、学習していけたらと思います。ちょっと待ってね。iPhone ケース。オッサ。あ、これこれこれこれ。オッサ、ニューヨークですね。ニューヨークのブランドですね。ほら。よいしょ。見えるかな？こんな感じでね。あ、これ新作やな。こんなんなかった。こんなんとか、あとはね、結構でもね、女性が好きそうなデザインが多いかな。で、日本でまだこういうのないよね。結構値段はね、するんですが、日本に取り寄せて購入することができますが、めっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ良くない？これ。すごいいいよね。 で、これ見つけたときは、これは、なんか流行りそう、と、ちょっと思って。32の、もうすぐ33になろうとしてるおっさんがね、流行りそうと思ったので、先買ってみよう、というので買ったのが、これ。これやったら男の人でも持てるよね。で、こうしてね、こう腕にかけて、もうこのままで歩いてもいいですし、これポケットに入れたときもね、可愛いのよ。ここ出るからね。カバンとか入れたら、これがちょっとしたアクセントになって、めちゃくちゃ僕は好きです。うん。でね、質感めっちゃ高くて、この安っぽくないんよね。石のデザインとか、質感とか、光沢感っていうかな。と、あと、重みもね、適度にあるから、うん。安っぽさがなくてよかった。まあ、1万5千円ぐらいするから、それなりにするんですけれども、買ってよかったなと思います。またね、紹介します。そこでね、キーボードじゃなくて、アクセサリーみたいにね、ボールチェーンのアクセサリーと同じ、ここをこう、うん、こう、ちょっと待って、こうして、こうして、うん、うん、ちょっと待って、うん、うん、うん、やば、ちょっと待って。わ、え？危な。取れるんすよ、ここ。簡単に。なんて不器用がバレる。ちょっと待って。いいよ！まあいいや、取れるんですよ。取れて交換も簡単にできます。僕間違ってマグセーフじゃないやつ買っちゃったからちょっと不便ですが、おすすめです。はい。まあそんな話はいいとして、今回のね、今回というか、これからの夜な夜なラジオは、ちょっとこんな感じでいこうというので、本題に入っていきましょう。はい。で、それがね、これです。じゃじゃん。これですね。ナノブロック。これをね、組み立てながら、皆さんとおしゃべりしていくっていうのをやりたい。と思ってね。実はいっぱい買ったのよ。ナノブロック。で、今回はこれ。で、何当たるか僕もわかんないんですが、組み立てながらね、完成までお話ししていけたらなと思います。イメージはね、ダウンタウンプラスみんな入ってる？ダウンタウンプラスの、七三トークっていうコーナーがあるんやけれども、あのイメージ。うん。なんか、7割こう作業して、どうでもいい作業して、で、3割、ちょっとダベルみたいなのをね、あ、これいいやんと思って、そこヒントにしてちょっと取り上げてみました。今日はこの盆栽ナノブロックをね、組み立てて皆さんとおしゃべりしたら、していけたらと思います。はい。取れてる？取れてる。はい。では、開けましょう。何が出るかな？その前にちょっと見ようかな。桜、梅、紅葉、モダマ。なんて読むのこれ。苔玉か。苔玉、松、柿に、これは桜か。まあだから、メインは桜ですね。うん、で、どれがいいかなというところですが、僕の動画で言うとね、緑欲しいんですよ。だから、松がいいかな。うん、でも動画映え的に色で言うと柿がいいかな。このあたりが当たれば嬉しいですね。うん、赤はね、結構あるから、ここちょっと、苔玉含め狙いたいと思います。オープン。てれってれってれ。来い。紅葉が来ましたね。これから使いますわ。iPhone が出る時期は紅葉ですので。おみくじは、小吉が出ましたね。ありがとうございます。さて、あ、ちょ、これ見よう。学問、崩れない目標を作るべし。旅行、お土産にブロックを買えば万事よしと。失いものかな。ブロック見つからず、部屋を片付けよう。恋愛、小さな出会いを集めよう。と、かなりブロックに寄せておりますが、ありがとうございます。で、こんな感じね、説明書。これをね、組み立てていきましょう。ではでは、ちょ、待って、難しいな。よいしょ。待ってね、よいしょ。ではではでは、よいしょ。 だいたいね30分くらいでできるんちゃうかなと見込んでナノブロックにしたんですが、どうでしょうね。さて、よっしゃと、ちょ頭使うかも。はい、まあ、これをね組み立てながら前に置くか。あ、いいね。お話ししていきましょう、うん、3月の末から配信してないから、25日ね、そこからのお話で言うと、あのね、息子が、うちの息子、入園しました。よかった。そう、あのね、今本当に入れないんですって。でも、まあ、僕がね、あの、個人事業主というか、法人で、本当に休みなく働いてるんですよ。で、妻も働いてるし、っていうので、かなりね、4時に入れる優先度っていうと、上の方にしてくれてたみたいで、なんとかね、あの、当選して、おはがき、封筒届くんですよね。あの、おめでとうございます。入園、どこどこ幼稚園確定しましたっていうのが届くんですけれども、それで、あ、よかった、入れたってなったわけ。で、4月に入園したんですね。で、僕と妻と2人でね、あの、息子の入園式行ったんですけれども、あの、やっぱりね、親の世代って、あの、同学年ですね。僕の同い年っぽいなーというお父さん、お母さんが多かったです。でね、あの、そこでちょっと思ったんやけど、あのね、仲良くなるもんなんかな？あの、何？ママ友？パパ友？って言うけど、なんか僕どっかのね、あれ何のやつかな？ YouTube かなんかの動画でね、あの、仲良く、なるよっていうのを見たんですよ。要は、僕ら大人になって、で、社会人になってね、もう、僕がもし社会人やったらもう10年以上働いてることになるけど、なったら、新しい友達を作るっていうことが、まあもうないと。で、そのないっていうのはいい意味でのないね。新しい友達とか新しい付き合いって結構体力使うから、あ、よかったねっていう話だったんですけれども、いや、ありますよと。息子が友達できて、その友達のお父さんお母さんと友達になるから、またコミュニケーションを磨かなあかんでって、マジーって話してたんですけど、ほんまにあるんかなって思っちゃったんですよ、僕は。その聞いて、実際ね、入園式迎えて。で、入園式終わってからも、特にご飯行きましょうとかないし、なんか軽くこう、お辞儀して、おめでとうございますみたいなの言って、ほんでそのまま帰るって感じだったんですよね。で、まあ入園式はね、確かにそんなもんかなと思うんですけど、その送り迎えね、何回か僕もしたんやけど、それもさ、もう一瞬なんよ。車止めて、で幼稚園行くでしょ。でお部屋行って、先生がね、お父さん来たよって言ってくれて、で、そのまま荷物と一緒に息子を抱えて出ていくだけやから、話す間もないし、え、これどうやったら仲良くなれんのってなるわけ。で、僕はどっちかというと、せっかくのね、機会というか、一緒に幼稚園行ってるんやから、ちょっとぐらいみんなと仲良くなれたら嬉しいなっていう思う派なんやけれども、あ、これはなかなか難しいぞ。いうふうに思ってます。これみんなどうなんやろ？実際に、お子さん子育てされた方に聞きたい。仲良くなるもんなんかな？別に並んでもね、いいし、小学校とかね、まだまだあると思うから、これからやと思うんやけども、そう、それをね、めっちゃ思いました。ね、で、そうそう。で、息子はね、元気に言ってるんやけど、今ちょっと、風邪ひいててっていうか、そう、あと、永遠に鼻水出るね、子供って。ずっと鼻水出てる。幼稚園行けるんかなって不安になるんやけど、ちょっと待ってな。これは、どういうこと？ここ、今ここやってるんやけど、小さなブロック4つに、あ、中心に当てるということか。はい、わかりました。失礼しました。はいはい。どれ？あ、これか。これも負けなあかんねや。これなんで分かれてんねろ。よいしょ。はい。今で16か。ちょっともう、不器用すぎる。ちょい。 ああ、もう。はい。こうして、ここにこれを、ご飯。ちょっと、見てみるとイライラせんといてね。だんだんこれも慣れてくると思いますんで。こうしてはめるとね。こういうことね。はい。あ、そう。全然話変わるんやけどさ。この間ね、サービスエリアでトイレ行ったわけ。で、普通にトイレしてたら、隣に、おっさん二人が来てさ、話してるわけね。だいたい50代ぐらいのおっさんなんやけど、おっさんっていうの見てないからやけど、声がおっさんやったから。で、チャックだけでいいんや、って言ってて、もう今までずっと全部下ろしてたから、めっちゃ楽って言うんですよ。で、そしたらその隣のおっさんも、ねえ、めっちゃいいねって言うわけ。で、なんかさ、いや、男の人ずっとそれで来てるから、え、これどういうこと？と思って。まあ、もしかして、男女入れ替わってる？みたいなね。そういう漫画みたいなことかと思ったんよ、その時は。うん、不思議すぎたから。で、あ、これええわ、めっちゃええわって言って出てったんやけど、服装がね、ワークマンの作業着やったわけ。わかる？だからそう、作業着ってさ、チャックついてるのとついてないのがあって、で、ついてないのを今までずっと使ってたんや。その人はね、きっと。で、多分新しいのを会社に買ってもらって、それはチャックついてるからできたっていうのを言ってたわけ。はぁ、なるほどな、って。っていう話がね、最近ありました。ちょっと面白かった、それを聞いててね。はい。はい。で、もうちょっとこう、イベントのお話をしていきましょう。ね、4月にね、マメット、このスマートホームのお仕事で、いろんな出張に行ってました。で、その中でやっぱ一番印象に残ってるのは、天草に行ったんです。天草って、熊本かな、九州にあるんやけれども、行ってきました。天草四郎の天草ね。で、天草ってね、行ったことある人おる？めっちゃ遠いのよ。めちゃくちゃ遠い。で、僕は関空から行くわけやから、関空じゃないや。関空から出てないんよ。だから、伊丹空港に行くわけ。ね、和歌山から伊丹空港ってまあまあ遠いんやんか。で、車で行って、で、伊丹空港から、まず熊本空港に行くんよ。で、熊本空港で一旦降りて、そっから天草エアラインっていう天草の航空会社があるんですけれども、そこで、また飛行機に乗るというので、まあ、なかなか遠いんね。そう。だから、トータル、図に行ったらね、5時間から6時間ぐらいかかるんですよ。うん、で、この間行ってきたんやけれども、たまたまその日ね、風の強い日やったんかな。熊本空港にはなんとか着いたんですけれども、そこからね、飛行機飛ばなくなっちゃって、そう、天草エアラインが、天草の天候がちょっと風が強くて、飛ばないですって欠航になったんですよ。で、それもね、普通に、ついてすぐ欠航になりましたやったらいいんですけれども、じゃなくて熊本空港で30分後に欠航か続けるかの判断しますって言われて、で30分待ったわけね。で30分待った後に連絡が来て、もう30分待ってくれと言われるので、30分待つでしょ。じゃあまたピンポーンってなって、天草行きのお客様つって、もう30分待ってくださいって言われて、結局2時間ぐらいね、熊本空港で待ってたわけ。僕ともう一人仕事一緒にしてる人とね。だからもうその日にね、スマートホームの何しに行くかって言ったら、天草の、の工務店さんのモデルルーム、モデルハウスにスマートホームを作り付けに行くっていうお仕事やったんやけど、もうその日はもう出来やんなっていうので、中山さんっていう、中山さんと一緒にもビール買って、 でもういっぱいしましょうかって言ってやってたんやけれども、結局2時間待たされて欠航が決まりましたってなったから、そこからね、もうバスで行くしかないってなって、でバスも1時間後にしか出てないから、もう晩ご飯食べよっかっつって食べてから行ったんですけども、大変よね。本当に大変やった。結局10時間かかっていったわけです。ただね、熊本ってこう、馬刺しかな、美味しいの食べれたし、あとは何やったっけな、レンコンやったっけ、レンコンの、からしレンコンか。美味しかった。で、熊本空港って最近新しくなって、なんかね、美味しい食べ物とか、綺麗なレストランとか、綺麗なお土産屋さんとかいっぱいあってね、そこでね、こう、ショッピング楽しめたのは、まあ良かったかなと思います。でね、そう、スマートフォンも今、頑張ってるんですよ。ちょっと待ってな。で、この間、そう、中国も実は行ってきました。僕のね、X 見てくれている方なら、ご存知かもしれませんが、青島に行ってきたんです。で、青島ってね、結構綺麗な街で、青島って書くんです、漢字で。青い島って書いて、それで青島って読むんです。で、羽田から、飛行機で3時間で着きます、青島ね。で、それもなんで行ったかっていうと、そのスマートフォンのね、中国の大手で、イーライトっていう会社があります。で、そのイーライトさんって、日本進出をね、昔しようと頑張ってたんやけども、ちょっとタイミングが悪くて、うまくいかなかったと。っていうので、なかなか日本進出を、こうね、様子を伺っているところがあったんですが、もうぜひ、このタイミングしかないよっていうので、僕と、それから、新海さんっていう、日本でね、スマートフォンに一番詳しい新海さんっていう方がいるんだけど、その方と2人で、ね、行ってきて、日本に来るなら今がチャンスですよっていう話をしてきました。で、なんで、そんなわざわざ中国まで行って、イーライトっていう照明のね、スマートフォンメーカーさんに、お声掛け、わざわざ行ってですよ、行って、お声掛けしてやってるのかっていうと、日本ってね、照明に強いスマートホームメーカーってないんですよ。本当にない。悲しいことに、パナソニックとか、あと有名なとこで言うと小泉照明さんとかね、あとオーデリックさんとか、いろんなメーカーさんがあるんですけれども、そんな日本メーカーさんの照明って、言うと、このマターっていうスマートホームの規格があるんですね。その規格に対、きちんと対応しようとしてる、メーカーさんって今のところないんです。で、日本ってね、ほんとガラパゴス化してて、エコーネットライトっていう別の規格が実はあるんですね。で、それに、あれ、ちょっと待って。足らん。え？あ、間違えた。もう、ちょっと、これ、外すの大変やん。ま、ちょっと待って。これ、どうやって外すん？ もう30分経つやん。ちょっと、これからあれを、今ね、7時半になろうとしてんねんけど、走んに行きたいんやけど、ちょっと待ってよ。うわ、ちょっと、これは大変やぞ。そうそう、だから、そう、日本のね、照明メーカーって遅れてるんで、もう中国に来てもらった方が話が早いでしょっていうので、ぜひ来てくださいというお話をしてたわけ。そしたらね、やっぱ日本に一回来たことあるから、その日本の規格、あるんですよ。これに適して、この規格をに準じていないと日本では売れませんとか、技適みたいなもん。まあ、技適もそうですね。技適ともう一個あるんですけれども、それね、両方ちゃんとノウハウはあるんですよ、イーライトさんって。そう。だからこそ引っ張ってこやすいなっていうのもあって、その新海さんっていうね、スマートフォンに一番詳しい方と2人で行ってきたというわけですね。そしたら、イーライトってもともとシャオミのグループ会社みたいな感じで、そのシャオミの製品とか、 あと、シャオミの会社の照明ももちろん E ライトを使ってるわけ。で、だからとんでもなく大きい会社なんですよ。E ライトって向こうでは。うん。青島空港へ行くと、シャオミの最新の電気自動車で迎えに来てくれたんですね。いや、それがね、めちゃくちゃ良かった。うん。で、良かったって一言で言うとあれなんですけど、僕今テスラに乗ってるんです。で、テスラって一回乗ると、もうそれ以降テスラじゃないと他乗れやんよって言われてるのがテスラの特徴なんですよ。で、実際乗ってみると、その確かにそうで、そうでっていうのはまあ加速感とかもそうですけど、気が利いてるんですよね。運転の節々で。うん。例えば、車線変更するときは、ウィンカー一回出せば、車線が切り替われば、もうテスラが、あ、車線切り替わったなって判断してウィンカーをね、オフにしてくれるとか、あとシフトもね、駐車するときにシフトわざわざレバー切り替えなくっても、テスラが、あ、今これバックするときやなとか、あ、これ、ドライブやなと判断して、勝手にね、シフト切り替えてくれるとかあるんです。そんなん乗ってると、あ、もうこれ他の車戻れやんなって、なるわけで、それは僕も実際乗ってみて分かったんよ、実感したんやけれども、でね、実感してテスラの株もね、買いましたりしました。これはすごい車が来るぞっていうのと、もう一個、日本ではまだテスラって全然でしょ、なんやけどっていうか、なんでテスラがそんな売れてないかっていうと、高いっていうイメージあるでしょ、みんなテスラに。でもテスラって実は全然、そんな高くないんです。っていうのも今ね、電気自動車って補助金が出てて、で、テスラモデル3とかいうモデルだと、400万円台で、420、30万円でテスラ買えるんですよ。ってなったら、そこらのエクストレイルとか、あとファミリーカーでアルファードとか買われてる方もいるでしょ。アルファードとか、あとフリードとかあるでしょ。と、同じぐらいなんですよ。ほぼほぼね。うん。なので、全然めっちゃ高い乗り物ではないと。まずそこは勘違いせずに認識してもらいたいんですけれども、やっぱりまだというか、テスラの元々の売り方が高級車ですみたいな売り方をしちゃったもんやから、そのイメージがついちゃってるということなんです。でも、今のね、テスラジャパンの社長さんが、ここ2年、2、3年前より変わった社長さんがとにかく優秀で、日本で売るためにはどうしたらいいかっていうのをすごく考えている方なんよね。で、その一つの事例が、実店舗を増やそうっていうのがあって。テスラの真逆なんですよ。テスラってアプリ一つで購入まで行って、で、納車されたら自分で駐車場に取りに行くみたいな。そういうすごくシンプルなミニマルな体験っていうのがテスラだったんです。で、それを日本でも踏襲してたんですけど、社長は、いや、日本で売るためにはそれはダメだ、売れないっていうので、実店舗を今たくさん増やしてます。要はそこに行ったら買えるし、そこに行ったらメンテナンスできるし、あるいは車検もできるかな、という店舗を全国各地に増やしているわけ。そうすると、まあ、テスラってみんな気になるやん。で、足運ぶやん。で、思ったより安いし、で、この間出たモデル YL っていう3列シートのテスラなんかは、アルファード殺しとか言われてるんやけれども、アルファードと補助金入れたらね、同じぐらいの値段で、電気自動車で、今ガソリンめっちゃ高いでしょ？家でね、電気自動車充電したら1000円ちょっとなんです。1000円台なんですよ。だから、経済的にも優しいしっていうので、あれこれもしかしてテスラってめっちゃいいんじゃねって気づく人がきっと増えるんですよね、と僕は思ってます。うん。なんですけれども、シャオミのね、中国車乗ったでしょ？乗ると、あ、別にこれテスラだけの特別なものじゃなかったんだって気づかされたんですよ。うん。というより、むしろ、テスラよりも、面白みがあった。ユーモアがあった。遊び心があった。うん。例えば、その、シャオミの車って、三脚穴が車についてるんですよ。で、三脚穴に、スマホのスタンドとか取り付けられたり、カメラのスタンド、三脚取り付けられたりするんですよね。それなんでできるかっていうと、ドライブ中の自分を、 撮るため、で SNS に上げるため、そんなテスラしないでしょっていうのをしたりだとか、あとはね、後ろのシートにもディスプレイついてんねんけど、それよく見たらディスプレイじゃなくってスマホなんですよ。だから取り外せると。で、取り外して後ろの子供なんかがね、それで車内の音楽コントロールしたりだとか、エアコンのコントロールしたりだとかっていうのができる。で、もちろんそのスマホもシャオミ製。で、スピーカーもシャオミ製っていうので、あ、これはね、なかなかすごいのやってんなっていうふうに思いました。で、テスラって、すごく乗り心地もいいんですけど、シャオミも良かったからね。だから、そういった意味で、シャオミはね、かなりテスラのね、様子を伺ってるなというふうに僕は感じました。し、間違いなく、世界展開するだろうし、日本進出もするだろうなというふうに思います。あれはね、やばいよ。ほんまに普通に欲しくなったもんな、シャオミの車。あ、そうそうそう。庭をね、リニューアルしたんですよ。で、ついに完成しまして、で、どうせなら、いろいろ揃えようということで、ほんまいろんなものを買ってます。例えば、バーベキューのコンロね。バーベキューコンロ、ウェーバーっていうとこ、ウェーバー知ってます？ウェーバーってアメリカでは超有名な、バーベキューとかね、そういったキャンプ用品をね、売ってる会社なんですけれども、そこのね、コンロ買いましたよ。プレミアムの方を買っちゃいましたよ。あとね、もう机と椅子ももうせっかくやからちょっといいものを買おうかなっていうので、ヘイってわかるかな？ヘイっていう、HAY、ヘイっていうところの、机と椅子。
はい、あら。
ヘイシリが。あ、じゃ、ヘイシリが。あ、ちょ、立ち上がりましたね。で、そのヘイもね、いろんなん出てんねんけど、ちょうどね、新作が出たのよ。新作の椅子っていうのが出て、それね、日本では発売してなくて、でも、どうせならね、欲しいじゃないですか。いろんなものをもうどうせ、もうこのタイミングしか買わんわと思って、揃えてみました。で、もう5月中にはいろいろ届くかなと思います。あ、そうそう。だから、それでね、このやつは昨日、友達呼んで、バーベキューをしましたね。で、そう、ベンチとかも作ったんですよ。庭に。タイルのベンチとかも作ってね。結構がっつりやったんやけれども。そう。で、気づきがあってね。今まで、うち、バーベキューよくやってたんです。で、友達毎年呼んでね、やってたんやけど、今回初めて、ベンチというものを取り入れてやってみたら発見があって、何かっていうと、座らないんですよ、ベンチって。で、なんで座らないのかっていうと、椅子座るときってまず、どこに座ろっかなっていう思考が働くじゃないですか。で、選択と決断って人間において一番ストレスって言われてるんですけれども、そこでまずそれが発生すると。で、次にベンチってどこに座ったらいいかわからないっていうのがあるんですよ。要は、一番端でも座れるし、ちょっと右でもいいし、ど真ん中も座れるし、左でも座れるしっていう、その定まってないんですよね。だから、そもそもどこに座ろうかっていうのと、じゃあベンチに座ろうと決まった時にも、じゃあベンチのどこに座ろうかっていう、2回の大きなストレスが挟まるわけ。だから、みんな立ってんの。別に遠慮する仲じゃないし、仲いい友達ばっかりなんやけど、みんなね、全然座れへんのよ。あ、これは面白いなと思って、そう、だからね、まあ、ベンチはベンチであるんやけれども、今後はもう机じゃない、椅子を買おうというふうになりましたね。これはね、ちょっと面白い気づきだったというふうに思います。で、あ、そうそうそう、またね、僕、ディズニー行くんですよ。あ、そう、ディズニーで思い出した。オリエンタルランドって、日本のディズニーって唯一、ディズニーが運営していないディズニーランドなんですよ。で、その運営しているのがオリエンタルランドっていう会社なんです。で、この間ね、オリエンタルランドの決算がありました。そう。で、結果どうだったのかっていうと、今、株価見てもらったらわかりますが、大暴落してます。で、その理由がね、今、ディズニーシーが25周年で、 ジュビリーフェアみたいなやってるんですよ。そうそうそう。まあ、要は25周年のイベントやってるんですけれども、昔やってたような派手なショーとか、水上ショーとかがないっていうので、どうなってるんや。っていうので、株価がね、下がってた。まあ、いろいろ他にもたくさん理由あるんですよ。っていうので下がってるんです。ただね、僕が思うに、めちゃくちゃ買い時やと思ってます。オリエンタルランドの株ってね。というのも、結局ね、みんなが最終行き着くのってエンタメなんですよ。そう。で、今 AI も出てるでしょ？で、仕事はきっと奪われます。まあ、言い方あれですけど、奪われますし、みんな働かずに食べていけるようになる時代もきっと来ます。で、その時にじゃあ我々は何するのかっていうと、エンターテイメントを楽しむようになるんですよ。それこそ人が走ってるのを見る、踊ってるのを見るとかね、そういうのも含めて。その時に物理的なテーマパークを持ってるオリエンタルランドってめちゃくちゃ強いんですよね。それこそエンタメって言ったらネットフリックスとかの映画を思い浮かべる人もいるかもしれないけど、映画って映像なんですよ。だから AI が簡単に作れちゃう。ネットリックスの番組よりも何十倍も面白い番組が毎日、あるいはもう分刻みで作り上げられる AI ネットリックスみたいなのが出てきたら、ネットリックスやばいじゃないですか。でもディズニーってそうはならないですよね。そこに行って、そこで風を感じて、アトラクションに乗ってワクワクドキドキして、新しいアトラクションができたらどんな中身なんだろう。美味しいもの食べて、ショーを見てっていうのは、どうやっても AI はコピーできないっていう意味で言うと、まあ、結構長く持ってないといけませんが、結構ね、オリエンタルランドってまだまだ将来あるんじゃないかなって僕は思ってるので、僕は買おうかなと思ってます。というお話をしているところで、完成しました。結構ね、余るみたいですね、部品が。余るけど、これマニュアル通り作って、あ、忘れた。ここ忘れた。あとこれだけ、こうして、よいしょ。はめれば、できたー！ああ、完成しました。動画で登場します。こういうふうに。いいでしょう。ね。そんな感じで、こう、夜な夜ながいつもの豆につながっていくっていうのもいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけで。ああ、めっちゃ集中した。けど、無事に完成しました。ここまで見ていただいた方、ありがとうございます。最後ね、バタバタでしたが、無事にね、いいものが出来上がったんじゃないかなと思います。これあれやな、これ見せやんと、何できるか一緒にこう作り上げていくのも面白いかもしれへんな。というわけで、そろそろね、終わりにしたいと思います。またね、皆さん、よければお便り、送ってください。お便りもこうね、こう作りながらお便り読めたらいいなと思っておりますので、お待ちしております。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。